それでは、エゼキエル書の16章ですね。エゼキエル書16章を開いてください。私たちが聖書通読の学びが先週で14章まで、来ました。で、15章16章を午後の礼拝で、一節ずつ見ていきます。で、今朝は16章の13節から15節までを眺めてみたいと思います。こうしてあなたは金や銀で飾られ、あなたは天布や絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり、栄えて女王の位に着いた。その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まった。それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の見告げ。ところがあなたは自分の美しさにより頼み、自分の名声を利用して寛淫を行い、通りかかる人があれば誰にでも身を任せて寛淫をした、とあります。このエゼキエル16章を、お読みになった方は分かりますが、非常に長い章です。一節から、ページを開いてみたら分かると思うんですが、63節までありますね。一人の女性について話しています。で、その生まれから女王の座に着いたというところまでが、これが14節までなんですね。で、15節以降で寛淫を重ねて遊女にもなって、最後はその相手の男たちから捨てられるところまでが書かれています。で、これは例えなんです。例えです。これはイスラエルの歴史そのものでありました。カナンの地、カナン人の地にアブラハム、イサク、ヤコブがいて、そこから神がエジプトで彼らを民族にまで増やしてくださり、強くしてくださり、そしてこのカナン人の地に戻って、ソロモンの時代には最も栄華と富に栄えた。で、これが女王の位についたということなんですね。それから彼らがこのソロモンの晩年の時からですね、もう偶像礼拝を始めて、国が分裂して、最後はアッシリアに北イスラエルが捕らえ移されて、そしてユダがこのエルサレムと共にバビロンに捕らえ移されていくという、この歴史を、この捨てられた赤ん坊から拾われた神、そして女王の位にまで行き、それからこの遊女、捨てられていくというですね、このことを通して、この女性と男との間、これが神とイスラエルとの間の話になっています。ね。で、聖書で書かれているこの美しさについてですね、今朝は注目していきたいと思うんですね。ここに美しいという言葉があります。で、この、聖書に関わる美しさというのは恵みに関わります。恵み深さに関わるもので、この麗しいという言葉の方が、やや正確だと思うんですね。で、私たちにとってのこの美しいとか麗しいという言葉を聞くと、見た目が優雅な女性に、使われるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと昔になったら吉永小百合とかさ、ね、そういう人に使うんですけれども、聖書ではもっともっとこう奥の深いもので、今日はこれを掘り下げていきたいと思っています。14節で、その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まったとあります。 ソロモンの時代のことですが、その繁栄と平和が、まあ、諸国の間に伝えられていって、自分たちもある程度その恩恵を受けていくようになったわけなんです。ソロモンのことを思い出してください。で、彼は若い時に、この王になる時に神様に語られて、何が欲しいかと語られて、彼は富を求めず、何を求めたかというと、知恵とこの人々を治めていくのに必要な判断力をくださいとお願いしたんですね。で、それで、神はその知恵のみならず、この富もお与えになりましたが、その知恵によって、この平和が与えられたわけなんです。で、この知恵という言葉を私たちが聞くときに、このまあ政治家が使う、なんていうのかな、この政治力っていうか、この、なんかちょっとずる賢さもね、この入ってくるような意味合いがありますけど、聖書の言ってる知恵というのは、こう両者、この相対する両者をこうつなげる、この、どちらも満足させることができるような言葉を持ってるんですよ。分裂するのではなくて、争うのではなくて、この一つになることができるような、この二人がこう結び合うことができるような言葉を持っている、これが知恵ですね。平和が、また正義が、その満ちるんですね。で、ソロモンがそういう知恵を持って統治をしていた、またこの富も与えられて、で、聖書が言っているこの平和というのは、繁栄も入ってます。繁栄もですね。まあ、私たち日本人はね、倹約がまあすごくもう染み付いていますので、ね、なんか私もなんか旅行するとね、癖なんですね、家の癖でね、もうちゃんとお風呂に入るときはちゃんと電気も消して行ってですね、食べ物もね残さないでってなるんですけれども。この平和っていうのはですね、この豊かにされている、もう神様がこうどんどん与えてくださる、ね、こう溢れてくる、で、こういうものも含まれるんですね。こうソロモンがそういう、まあ、ソロモンという言葉自体がもうシャロームっていう、この平和から来ている言葉なんですけれども、まあ、このようにして、栄えていた。で、その支柱に、この柱に主を神として生きる、大地として生きるということがありました。彼個人のみならず国民生活の中であったんですね。安息日には家族ごとに集まって主を崇めていました。今でもイスラエルでこの光景を見る、麗しいですね。で、ここから私は麗しいという言葉を使い始めますが、で、どうでしょう、日本、実はね、日本、イスラエルの人と私話したことあるんですね。個人的に、まあ、知り合いになっている人がいるんですけども、で、日本は本当に忙しいと彼は言っていました。で、私は言ったんですね。いや、日本人はね、働きすぎて奴隷なんだよって。君たちは出エジプトから出たじゃない、エジプトから出て自由にされたから休みがあるんだよって、私はちょっと自虐ギャグを言ったんですけれども、日本は本当に忙しいです。まあ、この前も話しましたよね、おじいちゃんおばあちゃんになっても何か領事を作って忙しくしていきます。しかしイスラエルはこの金曜日の日没にかけても、日本の1月1日よりも全てが止まります。で、必ず家族が集まります。どうでしょう、今は何かこれ用事やってる、あの用事やってる、そしてご飯も食べる、一緒に食べる時間さえないですね。けれども、もう文句なしにその時に集まって、そして何をするかって言ったら、神に祝福する祈りを捧げるんです。まあ、祈祷書を使うんですけれどもね。で、その後で、このパンを裂いて、そして次にブドウ酒を飲みます。何か思い出します？クリスチャンの生産式を思い出しますよね。彼ら毎週それをやってるんです。だってアブラハムが、彼らの先祖であるアブラハムはメルキゼデクにあって祝福を受けて、どうですか、パンとブドウ酒に預かりました。で、これを 毎週行っています。麗しくないですか。それ国民こぞってそれを行ってますので、外に出てもつまらない、車が走ってない、タクシー走ってない、バスは止まっている、運行されてないんですよ。バスは電車も運行されてないんですよ。で、公の機関は全部、全部ではないね、ではないですけども、あと軍隊とかもね、もちろん動いてますけれども、でもかなり最低限にされていて、本当に神様のこのに感謝捧げ祝福を、祈っていくわけなんですね。どうでしょう、もし私たちがそのような生活がこの日本社会で身についていたとしたら、おそらく社会問題の多くが癒されていくと思います。例えば親子の断絶であるとかですね、このいろんなこの、例えば過労で自殺したとかですね、聞きますけど、そんなのありえないですね。いろんなものが、この解決していくと思います。そして、このソロモンの時代というか、この神様の約束の中に、あなた方が私の言うことに聞き従うならば、本当にこの作物が豊かにされていくよ、豊作になっていくよということが書かれているんですね。ですから当時はですね、この羊や牛もたくさん飼われていて、そして地はその木々にあふれて果実が実っていたことでしょう。で、イスラエルという土地は放っておくと砂漠になってしまうような、こうちょっとこう微妙な気候の中にあります。で、そこの中において神様によってこのたくさんの果実が取れるということは、本当に豊かさを表していて、あと町々も建てられていて、人々が多くいる、もう子供がたくさんいるということも祝福なんですね。これも日本と違いますね、今少子化でですね。子供が本当にわんさかいるということも、この豊かさ、麗しさ、恵みなんですよ、ね。そして正義と憐れみに満ちています。人々がこの正しい関係の中に、まず神との関係の中に、ね、礼拝を守って、そして神との正しい関係の中にあって、今度はお互いの間に正義があります。だから何か悪いことをされるっていう危険もありませんし、そして憐れみもありますから、こう助けて助け合っていくという、この憐れみも出てくる、この恵み深さがあります。で、この前ですね、この姉妹からこういう証というか話を聞いてですね、本当に私もほっとするんですけど、雨が降ってきたんですね。そしたら見知らぬ方が、この傘を持ってきて、入ってくださいよってこう言ったんです。で、普通だったらね、あ、いいですよいいですよってね、断るところが、その時は甘えてみようと思って入ってね、ありがとうって言って、で、もうそういうのも日本に少ないですね。助け合っていく、そしてその恵みを受けていくですね。その感謝して恵みを持って受けていくじゃなくて、なんかもう私がこれをやりますって正しいことばっかり追求してって、この分かち合っていくとか、この助け合っていくとか、この交わっていくっていうのがなくなっていますけれども、こういうことも聖書にはもう全部がこの一つになっていくんですね。この今のイスラエルもそうですけれども、一人の人が例えばテロリストによって捕虜にされてしまって捕らえられたらですね、国民こぞってですね、みんな心配するんですね。で、そのテロリストのために、この今収監されているテロリストをですね、この、解放して、この人質交換をするわけですよですね。そしたらもう自分の、を殺されたね、このテロリストが出てくるって言っても痛みを負ってね。で、こうやっていつもこのキリストの教会もそうでしょ、一部が苦しめば全ての人が苦しむんだよって。で、こういうのも恵み深さ、麗しさなんですね。で、このようにして周囲の国々が羨んでいたんですね、このソロモンの時代ですね。で、事実、私たちの聖書の中で見ることができるのはシェバの女王であります。シェバの女王はこの今のイエメンのところにあった国ですけど、このサウジアラビアの下ですね、そこからこのそこに取れるこの金とかですね、そういうものを持ってってエルサレムまで越権したんですね。けれどもですね、ソロモンの建てた宮殿とか食卓に並ぶ料理とか、家来たちの態度や服装、また主の宮での生贄を目撃して、もう息も止まるばかりだった。 息も止まるばかりって分かる、まあ、皆さんこっち見ないと分かんないや、ね、今録音聞いてる人は分かんないけど息も止まるばかりだったんですよ。でソロモンに難問を浴びせます。どうですか、今の社会の中でこの国の中でどうやってこの問題を解決するかっていうのが分からないじゃないですか。で今日ちょうど僕もねこのフェイスブックでの、イスラエルの人にねトランプになってどうですかってトランプが中東問題直せると思いますかってイスラエル人に聞いたんだよ。そしたらイスラエル人が無理無理って言ってね、どんな天才でもね中東問題を解決するなんてできないよって。でもソロモンはそういうのを持ってたって言うんだよね。このおそらくシェバの女王がいろんな難問を浴びせた時にソロモンはこうやったらいいっていう話をねしたんだと思うんですよ。それでこう言ったんですね。彼女は実は私は自分に来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。そして彼女はこのエルサレムにおられるイスラエルの神を褒めたたえたんです。ですから何をしたかじゃないんですね。この祝福、繁栄、平和というのはこうやったからこうなった、ああやったからこうなったっていうことではなくて関係にあった。神を神を主としていく、自分主を神としていくイスラエルの神を神としていく、この方を主としていく、これだけだったんです。そして神が祝福してくださる。こう詩編の144編の15節に、幸いなことよ、このようになる民は幸いなことよ、主を己の神とするその民はと。神の恵みが働いている時理屈がないです。神がおられるっていうことだけなんです。で羨む人たちはどうやったらそうできるんですかって一生懸命ハウツーを探すんです。でハウツー探してる間にまだハウツーじゃない、そう神はされるんですね。で主がそのようにイスラエルを着飾ってくださったわけです。で14節のところに、それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからとこう言ってます。これ今飾り物について説明させていただきましたが、でどうして神がそうしてくださるかっていうと契約があったんです。契約でこの女王についてはこの女の例えでは8節後半にこう書いてますね。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ、神である主の蜜げ、そしてあなたは私のものとなったと。契りを結んだ、つまり結婚の契約を結んだと同じように神はイスラエルと契約を結ばれたんです。わかりました。契約っていうとどうしてもなんかこうビジネスの契約とか不動産で何かを購入するときの契約を思い出しますけれども、そういうものも含まれますが、それ以上に契約っていう言葉の方が合ってるかもしれません。神がイスラエルをこよなく愛されて選ばれて、このものを妻をめとるように契約を結んでくださったんです。シナイ山でそれを行いましたよね。で神がこう言ってくださいました。出エジプトの19章の5節と6節ですけれども、もしあなたが誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。まず宝としてくださるって言ってるんですね。さっき話した通りです。で証明を与えてくださった、使命を与えてくださった、これは祭司の王国になるよ、聖なる国民になるよということなんです。わかりますか。聖なる国民っていうのは特別、この他の国民とは違う神のものとされているんだということがはっきりと区別されてわかるということなんです。 で教会であれば、あ、クリスチャン違うよねってね、教会違うよね、世の中でやってるのと正反対というかすごいよねって、こういうことですよ、聖なる国民。で次に、祭司の王国というのは、この祭司というのは神と人との仲介に立つ人です。だから祭司を通してこの人々は神がこのような方であることを知ることができるようになるわけなんです。ですね。神と人とのつなぎ手です。ですから祭司の王国というのはイスラエルを見ることによって神を知ることができるようになる。さっきのシェバの女王と同じですよ。このソロモンのところにまで謁見してですね、エルサレムを見て、それでイスラエルの神を褒めたたえましたですね。でこのように祭司の王国なんだ。で祭司の中でもその長になっている大祭司がいました。でその大祭司は装束、この祭服を身につけていたんですけども、出エジプトの28の2節にはこう書いてます。あなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。栄光と美、また美しさですね、美を表すこの装束なんです。第一ペテロに、私たちキリスト者が選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民。だからイスラエルに対して神様が与えられた約束がキリストにあって私たちにも与えられてるんですよ。だから例えば平和の絆によって結ばれている、あなたは神の子と呼ばれる、平和を作る者はね、神の子と呼ばれるとイエス様は言われましたけれども、この社会が憎しみや怒りに包まれている時にキリスト者の間に平和があったらどうでしょうか。嬉しいですよね。でもしね、キリスト者の間にいがみ合いとか争いがあったら、なんで世の中と変わらないじゃないかと。清め分かたれてるんです。で彼、私たちの間に平和が、キリストにある平和があれば、ああイエス様がそれでだんだん分かってくるっていう人が出てくれば、これこそが祭司の働きをしてるわけですね。そして社会や人々が絶望しているときに、私たちが希望に満ちて生きている目的がはっきりして喜びがあったらどうでしょうか。これも聖なる国民であり祭司の王国、国なんですね。このようにして世の中と一つにならないで清め分かたれている。でこれができるのは私たち自身が神を礼拝をし、その祝福を人々に分かち合っていくからに他なりません。でこの美しさの秘訣を教えます。女の美しさって言ってもいいかもしれませんね。服従です。従うっていうことです。でこれを言うとちょっとね、日本だとね、男尊女卑っていうかね、そういうことをね、こうなんていうの、一歩下がって歩かなきゃいけないみたいなねそういうふうに思うかもしれませんけど、それとは違います。今から話しますが、妻が夫に従うということはですね、愛を持って従っていくんですね。夫を愛してるがゆえに。で聖書の言ってる男と女ってのは対等です。対等なんですけど、働きにおいてその権威に従っていく、ここに麗しさがあります。ペルシアの時代にエステルというユダヤ人がいました。で彼女が王妃に選ばれたんです。ペルシャという大帝国の王様の王妃に選ばれたのは、彼女の美貌もあったんですけれども、それが理由ではなかったんです。覚えてますか。むしろ王の前に出ていくときに、この一人一人この順番で出ていくんですよ。でその前にね、もう何ヶ月かな、1年近くかな、忘れたけども、かけてコスメティックってなんていうんだっけ、
化粧
エステとか、エステ系のね、化粧をすごいでしょ、ずっとやっていくわけですよ、その王に出ていくために。 で、王のところにこの一人一人が行くときにですね、この一晩過ごすわけですけれども、そのときに何でもいい、自分が願っているものを持ってっていいことになっていました。しかしですね、エステルは王の宦官ヘガイっていう人がね、この宦官でいたんですけど、勧めたもののほかは何一つ求めなかったって書いてあるんです。普通どうですか、女性だと。もっと着飾りたい、もっと着飾りたいって思うじゃないですか。でね、これ逆に不細工になっていくんですよ。言い方良くないけど申し訳ないですけど、ね、ちょうど整形手術してどんどん不細工になっていくって、ほら、なんか依存のあれがあるじゃないですか。そうじゃなくて、言われたことをこの行って、でそれで次にどうなってるかすると、彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けたって。恵みの中に生きるっていうのは服従が入ってるんです。で、これをキリスト者に当てはめると何かっていうと、互いに愛し合いなさいとかという神の命令、イエス様の命令があるでしょ。これを頑固にも行っていくんです。そういう理由がない時も行っていくんです。仲良くなれない、やめておこうという理由はいくらでもあっても、それでも愛しますっていうんです、ね、で、私っていうか、そうですね、日中韓のね、若い子たちが集まる、クリスチャンたちが集まるこの、東アジア青年キリスト大会っていうのに、この、ま、あの私もあの準備委員会になってるんですけれども、でそこでクリスチャンたちが、日中韓のクリスチャンたち集まるんですよ。普通考えたらね、尖閣諸島あるわ、慰安婦問題があるわ、でもうマスコミ、普通のニュースからはその悪い情報ばっかり聞いて、これお互いにそうなんですよ。お互いに、日本も嫌だなとかって思うでしょ、ね、であっちも嫌だなと思ってんだで、これね、あんまり意識してないんですけど、会うとすぐ分かるんです。いかに刷り込まれてるか、いつの間にか無意識のうちに刷り込まれてる、嫌なイメージが。で、クリスチャンたちはむしろ礼拝をその捧げるとですね、びっくりすることが起こるんですよ。わーってなるんですよ。日本人が日本語で礼拝を捧げる以上に天国が近く感じます。なんでか、天国ってあらゆる民族から、あらゆる国語から、あらゆる国々からキリストの血によってあがなわれて、そして賛美しているところだから、それ近づいたところにいるので、だから祝福があるんですね。で、今なんでこういう長い話をしてしまったかというと、愚かにも神の言われていること、イエス様の言われていることに従うんですね。従うんですよ。例えば王を尊びなさいっていう命令もあります。でね、今回トランプさんのが選ばれましたけれども、で日本だって安倍首相がいらっしゃるじゃないですか、ね、まあ、いらっしゃるっていう僕言葉を使っただけでもなんかちょっとうっとなる人がいるかもしれませんね。安倍さんが嫌いな人はね、で別にいいんです。反対して、それ間違ってるって言っていいんです。それは民主主義だからやるべきなんです。むしろもし間違ってると思ったらやっていいんですよ。しかし王を尊びなさいって書いてあるんです。自分が投票しなかった人、例えばここ東京都ですから小池さんに投票しなかった人もいるでしょう。投票しなかった人であってもそれ関係ないんです。主が立てられて、主が選ばれたと信じて祝福を祈り、彼らのために今神がこの人と通して、この人が問題じゃないんだよ、神が問題なんです。神がこの人を通してこの東京都、また日本をこの変えてくれることを願って、取りなして祈っていくわけなんです。で、これ言ったらね、お前バカかになるんですよ、ね、何を言ってるんだってなるんですよ。しかし私たちは行っていきます。神の恵みが働いて、そこに美しさが輝き出るんですね。 そして私たちのうちにおられる、私たちの間におられるキリストこそが神の恵みの美しさを持っておられるんですね。ヨハネの1章の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。恵みと誠に満ちておられるんです。で、これってイエス様はハンサムだったって話じゃないよね。麗しいってさっきからね、恵みと、ね、イエス様ハンサムですか。はい、クイズ出します。イエス様ハンサムだと思う人、ハンサムじゃなかった普通の男性だと思う人手を挙げてください。ああもうなんかね、みんな優等生だな本音は違うんじゃないの、ハンサムであってほしいと思ったんじゃないですか。なんでです、映画で全部ハンサムな俳優が使われるから、ね、みんなハンサムじゃないですか。あ、みんなじゃないね、あの最近見た復活は結構ハンサムじゃなかった、普通の人をなるべく選んだって感じしたね。そうするとがっかりしませんでした。まあ、それはいい、ちょっと話ずらしました、すいません。イエス様の美しさっていうのはね、恵みと誠に満ちた美しさなんです。会員の現場で、あの女がね、会員の現場で、あの男もいましたけれども、その女だけ連れてこられて、宗教指導者によってこの律法学者とかパリサイ人が捕まえてきたんですよね。どのように接したか、モーセの律法によれば石で打ち殺さなければいけません。でもイエス様が、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。うわ、かっこいいね。で、焦るんだよ男たちは。だって自分も心の中で罪を犯したりなんかやってるもん。で、離れてって、それで気づいたら女しかいなくて、でイエス様が、私もあなたを罪に定めない。でしかもね、女よ、婦人よって言ったんだよね。もうメス豚とかなんだかいろいろ言われてたと思うよ。女よってその時に言ったんです。そして私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません。罪を犯した者に対して神に立ち上がらせる手を差し伸べる、こういう恵み深い方です。で、ペテロに対して今度言ってもね、ペテロはどういう人でした。まあ、漁師でごっつくて、で直情的でね。でもね、イエス様祈ったんですよ。十字架つけられる前に、シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。すごいね、あの不器用でね、もう体格も大きくてなんかすごいね。彼の後の働きにまで配慮しておられます。イエス様はこのようにして罪深い者たち、役に立たない者を見ると、そこから美しく着飾った女王のような存在にすべく働きかけを行ってくださるんです。エペソの2章の10節に、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださったのです。神は罪の中に死んでいたものを生かし、恵みの冠をかぶらせてくださる。神の作品を、これを作ってくださる。なんかこの絵画があって、皆さんがこの絵画の中に収められるとしてですね、で、同じようにですね、振り返ったら、神はどん底にいた自分をもうきれいにするというところで、 この働いてくる、ここに美があります。美学が、神の美学と言っていいですね、イエス様の美学と言っていいですね、これがあって、この中に私たちがすっぽりと入っていくわけで、で聖霊がその時に活躍してくださって、第2コリントの3章の18節で、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。それはまさに御霊なる主の働きによるのですと書いてあります。この美しさをいかに保っているかが私たちの大きな課題なんですね、チャレンジなんです。なぜかというと、台無しにしていく危険があるからです。15節を見ると、あなたは自分の美しさにより頼み、自分の名声を利用して勧誘を行い、通りかかる人であれば誰にでも身を任せて勧誘をしたと言われています。美しさにより頼んだんです。神がしておられるこの恵みの技なのに、自分でそれを自分のものにしていくって言ったらいいかな、自分のものにして自分の利益のために、自分の目的のために使っていくという愚かなことを私たちはしてしまう危険があるんです。何かこれからは自分でやっていかなければいけないと思っていくときに、この恵みの技を台無しにしてしまいます。でね、良いことをしているように見える。で、これがね、クリスチャンが陥る霊的な傲慢なんだよね。プライドなんだよね。これ、ガラテヤ書に詳しく書かれてますが、良いことをしているってすごく危なくて、危ないって何かって言ったら、良いことすること自体が危ないんじゃなくて、そのさっき言った神様がこのしておられるこの美しい技の中にとどまっていくことが大事なのに、何か自分でやっていこうとするっていうのが、ガラテヤ書の中で御霊によってあなた方は始まったのに、それを肉によって完成させようとするのですかと言っていたわけです。で、ガラテヤ書では、この割礼を受けなさい、モーセの律法を守ることによってあなたは、救われるとこう言ってたんです。で、これをすると必ず起こるのは肉の行いです。表向きは綺麗なんです。しかしすぐに化けの皮が剥がれます。で、ガラテヤの中で起こったのは、教会の中で起こったのは、いがみ合いです、争いです。5章の15節で、もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。噛み合っている、食い合っている、なぜかというと、神がされているのにそれを自分で収めようとしているからです。私たちは罪人であったのに、神が憐れんでくださって私たちを生かしてくださった、救ってくださった、救われた罪人で、ただそれだけのために集まって今ここで集っているんだ。だからここでイエス様の愛を体験して時間を過ごすんだ。これだけでいいんです。ところが外見を良くするために動くんですね。これ世の中っていうのは外見を良くする、もう偶像でいっぱいだね。外見を良くしなきゃいけない、良くしなきゃいけない、良くしなきゃいけない。で、クリスチャンが陥るのはこの良い行い、クリスチャンっぽいものによって良くしなきゃいけない。で、これが 美しさを他人に売ってしまう姦淫と同じなんだよ。でもう一つは、罪や汚れの中に戻ることも美しさにより頼んでいくわけですね。ユダヤ人たちが大きな国だから、そこにある金銀があり富があったので、それにおごって周囲の民の神々を見て惹かれて拝み始めました。で、私たちがどこから救われたのか、汚れから清められたのかを忘れてってしまうことがあります。第二ペテロの2章の20節に、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなりますと。なんで肉の欲やむさぼりやその他のいろんなそういう悪い思いを、悪いことに走ってってしまうのかなんですけども、まあ簡単に言うと寂しいからです。神様の一方的な愛と恵み、この神が憐れんでくださって選んでくださって女王にしてくださっているという、この麗しさがどっかに忘れられてしまって、その寂しさを他のもので埋めようとするからなんです。人間というのは必ず埋めないとやっていけない、満たされないとやっていけない、何かを拝まないとやっていけないんですよ。で、それを何か、他のもので満たしていこうとするので、偶像礼拝というか肉の欲というか、そういうものにはまってってしまうわけなんです。でね、イエス様が私を満たすお方ですという告白、祈りっていうのはね、鍛錬が必要ですね。鍛錬、例えば私たちが良い人間関係を持つために、あるいは良い結婚関係、まあ、親関係でもいいですけども、持つために雰囲気だけでやってきますか？無理でしょ。その時の気持ち、例えばさ、一緒にデートしようと決めた時は必ず時間を取って、自分にとって大切なもの、大切な人のためには優先順位をつけますよね。同じように私たちはその親密な近しい関係を近しい関係として保っていく時には、先ほどペテロが警告しているように、世にある欲ですね、でそういうもの、目を刺激して、そして肉を刺激するですね、でそういうものとの戦いが当然ながらあって、そのキリストとの愛 の, あ の, きあの愛の交わりですね、を、この積極的に選び取っていく、なんていうのかな、このさっき言った結婚関係と同じように必要があるわけなんですよ。でそれがね、同じペテロの第二の手紙で一章の4節から8節でね、こう結構長々と書いてるんですね。ペテロがこう言ってます。その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備われ、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありませんですね。こういう努力って書いてますけど、これは鍛錬とか勤勉と訳すこともできるですね。で、これをすることによって私たちは恵みをさらに豊かに与えられるんだよということであります。どうでしょうか。ぜひですね、この女王の位についているこの美しい恵みと誠のこの神様の中にいるんだということをですね、もっともっと言い表して 行きましょう。感謝をし、賛美をし、そして分かち合い、また祈り合ってですね、このイエス様の中に自分が入れられてるんだということを、もっともっとこのリアルな形として見ていきたいと願います。これが私たちにとっての防波堤ですですね。この与えられた飾り物を売ってしまわないように、他のものに与えないようにですね、この何か自分でこの繕っていこうとしないように、また同時にこの罪や欲の中に入っていかないようにですね、していきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にイスラエルとあなたとの関係の中に、キリストと私たちの関係を見ることができました。神様、どうかお願いいたします。私たちの生活を今点検したいと思いますけれども、何かあなたよりも先にこの売っているものはないか、この神としている偶像はないか、助け本当に探すことができますように、もしそれがあれば捨てる勇気を持つことができるように助けてください。そしてあなたとの関係が何か、さっき付け加えてあらゆる努力をしなさいとあなた言われました。恵みを豊かに持つことができるように私たちが努力をしていきたいと願います。主よ、あなたの、聖霊の働きをここから出ていく時に本当に与えてくださり、必要な時に賜物を与えてくださり、力を与えてくださり、知恵の言葉、知識の言葉、見分ける霊を見分ける賜物、本当あらゆるものをあなたが備えてくださいますようよろしくお願いいたします。あなたの御顔が今週も一人一人に輝いていますように、イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。